藤井兄弟、本当に久しぶりです。もう再び、礼拝を共にすることができますように、そのようにずっと祈ってまいりました。本当にね、嬉しいですね。感謝します。児童説教も本当に素晴らしい、児童説教で力をいただきました。もう私説教せんでいいしなくてもいいぐらいです。3年前の3月29日、ローマ法王が少年院において、専属式を行われたという衝撃的なニュースが流れました。ローマのローマ市内にある少年院の受刑者12名に対して、しかもそのうちの2名は、少女でした。そしてその少女の1名はイスラム教徒であったと、そのようなとてもこう考えられないような、史上初めてのそういう、専属式をフランシスコ・ローマ、法王が、行いました。そしてその専属式の冒頭でローマ法王は、頂点に立つ者は誰であれ他者に奉仕なければならないと、そのように述べております。専属式とは晩餐の最後の晩餐の時に、イエス様が弟子たちに、語られた言葉、主であり教師であり教師である私があなた方にの足を洗ったのだから、あなた方も共に足を洗い合いなさいと、ヨハネ13章14節にありますが、そのようなその聖句を元として、足を洗う洗い合う、そのキリスト教のその儀式がずっと行われているわけです。専属式はイースター復活祭の前の週の木曜日ですから、イースターの前の3日前ですねに、行われます。まあ、大体カソリックがで実践されているんですけども、聖教会、聖公会、またローマカトリック教会、アナバプテストとか、ペンテコステ派、まあ、そういった教会がずっとこの専属式を実践してきております。私たちのバプテスト派では、あまり専属式はやってないですね。でも一部の教会ではやってます。私の出身教会でもやっておりましたので、8回か9回か私もその専属式に出て、教会員の足を洗い合うことをし、経験いたしました。まあ、進学校でも毎年行っております。まあ、男女別々にペアになってこう足を洗い合うわけですが、まあ、最初の時はですね、一番最初の時はもうつまらないことを考えました。汚い人の足は洗いたくないな、また水虫の人の足は洗いたくないな、そんなバカなことをですねちょっと考えた、考えないでもありませんでしたが、まあ、実際こう足を洗い出すとですね、そういうことを忘れてしまって、まあ、イースターはだいたい3月の末か4月の初めですから、まだ水が冷たいですね。ですから、お湯をバケツに入れてですね、片足ずつ入れて、洗うわけですけども、まあ、人の足をこう洗って、でも自分の足をこう洗ってるようなこうすがすがしい気持ちになったことを そういう気持ちになりました。このようにお互いに足を洗い合いなさいと言われたイエス様のご命令に基づいて、キリスト教において洗足しという儀式が生じて今日まで続いています。4世紀には信者がお互いに足を洗うそういう儀式を行っていたことが記録に残っております。さらに広がってローマ法王、ヨーロッパ諸国の国王たちも行うようになりました。イギリスでも ある期間洗足式が行われておりました。このようにして洗足式という儀式が生じたのでありますが、今日プロテスタント教会ではあまり行われておりません。それは聖書解釈によるようであります。それは何もこう文字通り洗足式を教会の儀式として行いなさいというそういう意味に捉えているのではなくて、愛とヘリクラリによる兄弟姉妹の愛を実践しなさいというそういう意味に捉えているということであります。いずれにしても一度、足を洗い合う経験はいいものです。今年のイースターは27日です。ですから洗足日は24日ということになりますね。一度足を教会でも洗い合うことをしたいと思います。さて今日の聖書の箇所、先ほど、田村姉妹読んでいただきました。綺麗な声で爽やかに読んでいただきました。現代訳でちょっと私の声は悪いんですけども現代訳で読みますので、聞いていてください。ヨハネ13章1節から11節までを現代訳で読みます。拝読します。弟子たちの足を洗うイエスという込み出しがついております。過越の祭りの始まる日の夕方、イエスはこの世を去って天のお父様の身元に帰っていく。最後の晩が来たことを知られ、この世にいる弟子たちを本当に愛され愛しておられることを一つのことで示された。夕食の時のことであった。悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテのユダの心にイエスを裏切る思いを抱かせていたが、イエスは天のお父様が万物をご自分の手にお与えになったこと、人類の初めの人類の救いのためにご自分が十字架上で犠牲の死を遂げられること、ご自分がまた天のお父様の身元へ帰っていくこと、そしてそれらのことが人類を愛する神の愛に他ならないことをご存知であった。そこで夕食の席から立ち上がり、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れ、弟子たちの足を洗い、腰に巻いて手ぬぐいで拭き始められた。一人一人の弟子の足を洗われてからシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主イエス様、先生が私の足を洗ってくださるのですか？とんでもありません。これは逆ではありませんか？私が先生の足を洗って差し上げなければなりません。イエスは答えて言われた。私のしていることを今は分からなくても、後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。先生、私の足などどうか先生が洗ったりなさらないでください。ペテロは恐縮して自分の足を引っ込めた。するとイエスは言われた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関係もなくなってしまいます。 シモン・ペテロは慌てて言った。主イエス様、それでは足だけでなく手も頭もみんな洗ってください。イエスは彼にこう説明された。一度体全体を洗った人はもう全身清いのです。でも外を歩いてくると足だけは汚れますから、足だけ洗わなければなりません。しかしこの中にいる人が皆清いとは言えません。イエスはご自分を裏切る者がその中にいることをご存知だった。そこで皆が清いわけではないと言われたのである。以上です。共感福音書が、揃って最後の晩餐を記しているところで、ヨハネ福音書はイエス様が弟子の足を洗われたこの出来事を報告しております。イエス様のことを、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と語ってきたヨハネ福音書は、過ぎ越し際に神殿の庭で羊がほふられる時刻にイエス様も十字架につけられたのだと伝えようとしております。しかもイエス様の十字架の受難の意味は、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたところにあるということを示すための出来事として、この時の先祖の行為を報告しております。13章1節を岩波訳では、世にいる自分に属する人々を愛するにあたって、この人々を極みまで愛したと訳しています。極みまで愛した。十字架の苦難を受けるというご自分の時が来たことを悟られたイエス様は、世にいる弟子たちを愛し抜く証しとして弟子の足を洗い始めます。当時、人の足を洗うということは奴隷の仕事でありました。それを師である宗教の指導者であるイエス様がなさる。もしこれが謙遜を教える模範行為なら、一人の弟子の足を洗うだけで済むことかもしれません。しかし十人の弟子たちに一人一人次々にその足を洗われていかれます。シモン・ペテロは自分の足を洗おうとなさるイエス様に驚き、私の足を決して洗わないでください、そのように叫んだのも当然でありましょう。岩波訳では、私の足を洗うなどということは決してなさらないでください、そのように訳しております。そのペテロに、もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる、そのようにイエス様は言われます。足を洗うことが関わりなのだとイエス様が言われたのは、この出来事が単なる謙遜の姿勢を示すのではなく、ペテロの罪を許す神の愛の関わりの技、神の愛の関わりの技であったからでありましょう。皆が清いわけではないというこの十節の言葉は、続く十一節においてイエス様を裏切ろうとしている者というヨハネの解説がついています。本文の文脈からすれば、直接的にはイスカリオテのユダのことを指すのでありましょうが、この福音書が書かれた時代的背景から考えて、この著者ヨハネの教団にとどまることなく、そこから脱落した人たちのことをイメージすることもできます。ヨハネ教団のことをですね、少し説明しておきます。新約聖書の中には有名な4人のヨハネが出てまいります。ヨハネが出てくると、 迷いますね。どのヨハネなのか。最初にバプテスマのヨハネ、これはイエス様の導き手でありました。そして2番目に、十二使徒の一人のヨハネ、ゼベダイの子ヨハネですね。お兄さんは、ヤコブでありました。そして3番目にこのヨハネの福音書を書いたヨハネ、4番目にヨハネの黙示録を書いたヨハネ、他の4人が有名なヨハネでありますが、まあ、福音書を読むときにはどういう人々に向けて書かれているかという視点がとても大切です。ヨハネ福音書のこの誰が書かれたかという作者問題、まあ、いろいろこう説があるわけですが、まあ、現在最もこう支持されている説に、ヨハネ福音書は、まあ、いくつかの段階を経てキリスト教内にあるグループ、ヨハネ一人ではなくてこのグループの手によって成立したという説がとても一番有力です。このグループをヨハネ教団と呼んでいます。ですからこのヨハネ教団、まあ、そこのグループに属した人たちがこう離れていった、その人たちに対しても清いわけではないと、そのように読み取ることもできるわけです。まあ、いずれにしましても清いとか清くないというのは汚れのレッテルを貼るためのものではなく、罪の許しを必要とする存在が意識されております。まあ、ここで、の大切なポイントはユダをさえ含めた弟子たち全員の足を洗ってくださったことにあります。つまりこの専属の出来事はイエス様が弟子たちを愛したゆえに弟子たちも互いに愛し合うことへと導くためのものなのであります。イエス様は自分が弟子たちを愛しているということを示したいと奴隷がすることをされていた足を洗うことを弟子たちに対してなさいました。イエス様がなさられることは汚れている部分に必ず直にこう手を触れられます。愛するという行為にはそのことが必要なのだと教えておられるのではないでしょうか。イエス様は片手間で、ささっとこう弟子の足を洗われたのではなく、上着を抜き手拭いを腰にまとわれ、全身全霊をもって弟子の一人一人の汚れた足を抱え込むようにして洗われたのです。他者を愛するということは相手のきれいな部分、自分がいいと思うところだけを愛するということではないとイエス様は教えておられます。私たちは丸ごと愛してもらわなければ本当に愛を知ったことにはなりません。でも私たちは普段汚い部分は周りに見せないようにしているのではないでしょうか。自分でもそこは見ないようにしていると言った方が正確かもしれません。私たちの本音はたとえイエス様にでもそこには触れさせないと考えてはいないでしょうか。弟子たちの躊躇はそういう私たちの本音を見事に表していると言えるでしょう。イエス様が弟子たちを愛し抜こうとされる愛の関わりに対してそこまでしていただくのは申し訳ない、自分の足は自分で洗えますと遠慮することは主の愛の関わりを拒むことになるのです。私たちの一見謙遜な姿が実は自力や自己責任で頑張ろうとして主の愛の関わりを拒んでいることになるのであります。素直に足を差し出して洗っていただこうではありませんか。 榎本康郎先生の一日一生の今日の聖書の箇所の最後のところに次のコメントがありました。この記事を紹介して終わりたいと思います。イエスは、私が足を洗ったからあなた方も足を洗い合いなさいと言われた。足を洗いなさいというのは立法的な意味でなく、その喜びを持って人々に仕えていきなさいということである。イエスの愛を受け、そこに目を留め、そこで生かされる。そのことによって私たちはお互いに人の足を洗い、また人をも愛していくことができ、あるいはイスカリオテのユダのような人にも私たちが仕え愛していくことができる新しい世界が生まれてくるのではないかと思う。そのように榎本先生は述べられています。お互いに汚れた足を洗い合い、共に永遠の命の道を喜んで歩いてまいりましょう。お祈りします。イエス様は弟子たちの前にひざまずき、両手で弟子たちの足を取って洗ってくださいました。手ぬぐいで弟子たちの足を拭いてくださったとき、イエス様は私たちの足をも洗い拭いてくださったことを覚えさせてください。先祖史を通しての誠の愛を教えてくださったイエス様に感謝し、主の御名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。